Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1859回、5月15日です。皆さん、番じまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
あうちゃん、けいちゃん、こんばんは。
あ、早いね。こんばんは。
けいちゃん、どうした今日は。じみちゃんもこんばんは。
あれ、そんなに来てる。ちょっと目が見えない。
アメリカンさんもこんばんは。
あれ、そんなに。あうちゃんおる。あうちゃんおる。
あうちゃんが一番早かったよ。あうちゃんはコインでこんばんはできてるからタイムライン上に出てないかもしれない。
なんか語呂がいいね。コインでこんばんは。
マレムさんもこんばんは。
違うよ、こばわだよ。こばわ、
こばわ。
あ、すごい、お茶がいっぱい。
お茶がなんか 10個来たぞ。はい、今日も暑かったね。夏かい。
あ、扇風機が回ったままだった。どうしよう。ちょっと待ってね。
あ、でも今日直接風来てないんじゃない？あんまし扇風機の風切り音入ってこないぞ。あ、入ってきた。
首が回ってるからほとんどこっちに風が来てない。
部屋の中回しといても違うんじゃない？
うん、まあね、よどんだ空気がね。だって。うん、今 25.3 度もあるもん、部屋。
マジっすか。
なんか昨日はまだ 22. 何何度だったのに今日暑かったんだよね、うん、きっと。
多分これ外が今20度ぐらいかな。
やだね。
だってもう暑いもん、夜も風呂上がりなんて。
もうね、物が腐る時期になってきたけ。
何腐らした？
いや、まだまだ一昨日作った
より、
あれはもうどこかに行ったけど、いや、料理して鍋の中に一昨日から入ってるものがあって、全然食べてないんだけど、うん、まずいよね、多分と。
それは食った方がいいんじゃねえかい？
せっかく作った、ね、
せっかく作ったなら、うん、
作って満足するタイプ。
それもどうかな。
いや、なんか嫌いなものを無理に食べんといけんと思って作ったら、なんか箸が進まんのよ。あの、大好きなもんだったら作ってすぐ食べるんだけどね。
うん。で、ケイちゃん、ケイちゃん間違えた？モナちゃんついてなかったかも。あ、どうだろう。モナちゃん。
何、モナちゃん、
モナコイン。ジミーちゃん、ポンポン痛いの？だってまだ食べてないよね。
まだ食べてない。
スキちゃんが、
うん、作ったんだけど、作って
猿かもついたから。アウちゃん、猫ちゃん食べないかな。
いや小松菜だから
猫ちゃんも中壊すぞ
小松菜と油揚げのなんかあのおつゆ、つゆびたしみたいな、
つゆびたし、
つゆびたしっていうか揚げびぬに煮びたし、
おひたし、あ煮びたし、
めでたし煮びたし
けいちゃん冷蔵庫入れないのだって、
うん、なんかずっと涼しかったっけ、なんかね頭になかったね冷蔵庫あ
ジミちゃん腐ったもの作れるなんて才能だね、うん、
寝かせればいい、
腐ったものを作ったんじゃなくて作ったものが腐るかもって話だからね
それ普通のあれ、これは多分関西人のボケですよみっちゃん、そんな真面目に答えたあなただからあのなんか大阪生まれだっていうのがモグリだって言うんじゃん、私その笑いのセンスがあのバーンって言ってもなんか倒れるタイプじゃないよね大阪人みたいに、みっちゃんなんかバーンって言ったらなんかわーとかって言いそう、わーとかなんかバーンって言ったらバーンって返してくるみたいな、ちょっと大阪の人とちょっと違うタイプね。
でもバナナ渡されたらもしもしって言うよ。
言わんよ、食べるでしょ顔向いてお猿さんみたいに
そんなことはないよ。
あのバナナの皮何枚剥く？
はい、
バナナ何枚に剥ける、何枚に剥く人、バナナの皮
3つか4つじゃない？
え、3つの人はお猿さんだって言わん？
初めて聞いたよ。
3つに向く人お猿さんって言って昔から言うとったよ。
それで鳥取で？
鳥取でっていうか、もう私のなんか生きてきた世界では
生きてきた世界ではそんな初めて聞いたぞ。
うそ
ー、本当。
だって人がなんかバナナ食べるときに何枚に皮剥くか、もうみんな見てクスクス笑うよ。あれが楽しかった。
4つ以上ならいいわけ？
人間？何しか3つに剥く人はお猿さんっていうのしかしないけどね。
うまく剥けたら3つで剥いちゃうけどな。ものによって違うじゃん。
いや、なんかでも3つに向くとお猿さんっていう話、伝説っていうかそれが普通だと思って生きてきたんだけど、
そんなの皆さん聞いたことある？
4つはカエルさん、4
つはカエルさん4つはカエルさん
ジミーちゃん、みっつぁんなんちゃって関西人、なんちゃって出雲市だったら、あ、そっか平田だから
いやいや、いつもしだよ。
みっちゃん、みっちゃんだって、みっちゃんの、あれはもう、なんちゃっての人生なんだね。
いつもナンバーも取れるよ。
あ、ジミーちゃん、バナナ買って帰る。
うん、それで、何枚に向けるか、実験してみて。
またご報告。
そうだね。はい、それじゃあ本編の方行ってみましょうかね。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、ピカチュウの葬式が行われたそうですよ。
え？
ピカチュウの葬式
どういうことですか？
ニューズウィーク日本語版にあった記事です。世界初猫の宇宙葬が行われることに、名前はピカチュウだって。
ん？
猫の名前がピカチュウだったらしいですね。
かわい
い。宇宙葬、肺かな、遺骨かな、骨のままかな、これをカプセルに収めてロケットに乗せて宇宙空間に送るっていう宇宙葬があるんですよね。うん、
扇風機やっぱ風ちょっと弱めてきます。
はいはい。で、まあ、人間のこの宇宙葬っていうのは今までも行われたことがあるんですけども、ペット向けのサービス、 これ犬の宇宙葬っていうのはすでに行われたそうなんですよね。ただ今度は、猫の宇宙葬も行われることがほぼ決まったということだそうで、ペット向けの宇宙葬サービスアースオービットっていうサービスらしいですけども、費用が4,995ドル。あら、スキちゃん切れた。嘘、戻ってきた。
咳しただけでごめんなさい。
ああ、日本円にして54万8,260円からという値段設定らしいですよ。で、この世界初の猫の宇宙葬、亡くなった猫ちゃんの名前がピカチュウだったらしいです。ピカチュウが宇宙に葬られる。
え、
なんか映画結構人気あるみたいですね。
あ、
名探偵ピカチュウ
海外で。
ああ、いや、日本、あ、日本はまだやってないのかな。もちもち始まるのかな。もうやってるかな、名探偵ピカチュウ。はい、でもなかなかいいお値段ですね。54万円。もうほぼ55万円か。これペットがこの値段で人間がどれぐらいなんだろうね。で、ただこの猫ちゃんの宇宙葬、どうも飼い主お金が足らなかったみたいで、クラウドファンディングでお金を集めたらしいですよ。
集まったの？
どうも集まったみたいですよ。
へー。宇宙葬ね、時代も変わるね本当に。
まあ、あの海に散骨とかっていうのは今でもあるけどな。
あれってどっかに許可取らんといけんとかないん？
いや、確か許可取らなきゃいけないはずで、勝手にあの遺骨は参拝とか埋めたりしちゃダメよ。
どこに言うの？
どこだろう。市役所じゃなかったかな。ここのお墓に骨を埋葬しますっていうの確か申請したと思ったけど。
あ、そうなんだ。いや、なんか、うん、
あ、ま、あのペットの場合はそこまでないと思うけど、人間の場合ね、うん、
うん、よくなんか 木の根元とかなんかあるんでしょ最近。樹木葬だったっけ。
樹木葬
とか。
でもあれもやっぱりそこに埋めますよっていうのは許可取らないとダメだと思うよ。勝手に山行って埋めるのは多分まずいんじゃないかな。
うん、多分ダメだと思うけど、うん、なんかその許可の流れとかがわからんなと思いながら、テレビでやっとるの見たことが前にあったんで。
あれ多分市役所、あ、だ、市役所。うちの墓地が市の管理だから市役所へ申請したのかな、うちは。
うちは？
うちはね、市の管理の墓地だから、市役所に申請したかも。よく昔の家とかは、あの山の中とか、に墓があったりするのはどうなんだろうな。その辺はよくわかんない。うーん、アウちゃん時代だね。古代エジプトでは飼い猫をミイラにしたそうだよ。それが最高のなんとかい方だ。
なんとかじゃない、
弔い方。
弔いじゃん、弔い。弔いかな。弔いでいいのかな。
あ、ケイちゃんピカチュウ見てきたって。もうやってるんだね。
え、やってるよ、やってるよ、うん、あのそこのなんちゃってイズモでも。
なっちゃってるもんね。お散歩さんこんばんは。
こんばんは。
Z ジミーちゃんエンマ様に届け出るんだよ、うん、誰がエンマ様に届け出に行くの。
ほらほらほら、ね、あのねジミーちゃんだからその関西人のノリでミツァンに言ってもダメだよ。この人リアルに言うから。
散歩さん調べるとペット葬儀をやってくれるところもあるよ。ああ、スケちゃんとこのあのあんこちゃんも、
うん、
一応あれ葬儀屋さんだったよな、ペット用の。
まあ葬儀っていうか、うん、
火葬場でもペット用のあの墓地とかもあるんじゃなかったっけ。
あります、
あそこって、
うん、ね、あのこちら辺でも田舎だけどあのペット葬とかもね、なんかあるですね、うんうん、やってるとこあるよね最近。
やってるやってる、
家族だもんだって動物も最近、
そうそう。はい、それでは次の記事いきますよ、
はい。
もう一つ中ネタです。こちらは CNN ジャパンにあった記事です。 NASA 初の女性宇宙飛行士の月面着陸を目指す24年までにという記事が
ありました。あれちょっと待って、私違う記事
ん
貼ったよ。あれ今出てきた、サンシャイン水族館先に今買っちゃったら今出てきたよ NASA が。どうしよう、
NASA が先だよ。
だって今出てきた。
とりあえず NASA 貼っとき。
今出てきた。今出てきた。はい。
アメリカ航空宇宙局 NASA は13日、トランプ大統領が発表した追加予算を受け、2024年までに月面にアメリカ人の女性で初、男性で13人目の宇宙飛行士を送り込む計画を明らかにしました。お月さんにね。2024年までに月の南極に着陸させるという計画だそうで、このミッション、アルテミスという名前が付けられたそうですよ。アルテミス計画。
アルテミスってなんか聞いたことあるな。
ね、アポロの双子の、妹。
アポロって宇宙船、
ギリシャ神話の。
え、アポロって宇宙船じゃない、神様
の。あのアポロ計画の、そうそう、神様の名前です。アポロ計画に対してのアルテミス計画ってことはそうですよ。残念ながらアメリカ人女性を送るということなんで、スキちゃんちょっと無理だね、参加できないね。
何言ってんだか、このこの高齢者捕まえて何言ってんだか。
今からアメリカ国籍取ったら間に合うかな。
間に合うよ。あ、間に合うよ。
間に合うんかい。間に合うんかい。まあ5年あるからな。
何が？
なんとかなるだろう。2024年までに。
ねえ、私宇宙層にしようと思ったでしょあんた。
アポロ時代に比べたら安全に行けるんじゃない？
いやもう体力とかが無理よ。
体力とかが、
こんなあんた不整脈起こるような人がこんな宇宙なんか行ったらあんた本当に。
無重力状態に行ったら負担が軽くなるかもよ、体への。あ、でも打ち上げの時の負担の方が大きいか。
本当にどっか飛ばそうとしてる私を。
あんこちゃんいるかもよ、月さんに。
もうなんか
落ち着いとるかもよ。
何すごい、地球から出ていけって言うの。何追い出し計画なのそれ。月ちゃん追い出し計画。
月ちゃん追い出し計画。ジミーちゃん、うちの町にもペット霊園あるよ。のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。
アルテミス、ギリシャ神話で、ん？ なんて読めばいいんだ、仮？
笑われるで。狩猟民族でしょ、あなた。
僕、草食民族。ゼウスとレトの子で、アポロンの双子の妹。若く美しい処女の狩人で、月の神。月の神なんだ。お散歩さん、ギリシャ神話かな？アポロンとアルテミス。確か月の女神だった。
ねえ、この字が面白いね。月の女が女神だったって。
月に目があるんだよ、多分。2024年。5年も先だね。はい、それでは次の記事です。
さっき先に貼ったやつ見てね。
さっきスキちゃんが間違えて貼ったトラベルウォッチのあった記事です。サンシャイン水族館、閉館後の水族館にお泊まりする大人女子の夜更かし水族館を6月22日に開催だって。
へえ、いいな。
サンシャイン水族館でお泊まりができるそうですよ。サンシャイン水族館は同水族館に1泊2日する大人女子の夜更かし水族館を6月22日から23日かけて開催します。素敵女子への扉を開けようをキーワードに、女性に嬉しい&楽しいイベントを企画するサンシャイン女子堂の一環として実施しますと。閉館後の水族館にお泊まりするだけでなく、生き物の夜の生態をテーマに飼育員らが解説するオスメストークやバックヤードツアーなどを実施、さらに翌日にはコツメカワウソやケープペンギンたちを間近で観察するグリーティングイベントも楽しめますということで、1泊2日女子だけ。
へえ。
だってよ。
楽しそう。
定員は30組60名。2人1組で応募してください。
私友達おらんけダメじゃん。
対象は20歳以上の女性。価格は1人当たり1万4000円。たっけ。
結構いいお値段だ。
結構するな。うん、応募期間は5月15日から6月7日までということだそうで、あ、これ食事がついてるわ。
コツメカワウソ。
参加者には水族、いやそれ食っちゃいけんよ。参加者にはサンシャイン水族館の年間パスポートを申請
する。すごい。
あとスパ施設のタイムズスパレスタの入館券とコーヒーラボ、これオーガニックカフェインレス&オーガニックも付属、寝袋レンタルと食事が、夕食軽食朝食、保険加入料と諸経費込みで1万4000円。
じゃあ安いじゃん。
1人1万4000円
ね。だってね、めっちゃいいじゃん。これ、
うん、サンシャイン水族館の年間パスポートだけでもそこそこ取るんじゃないかなと思って、ね、
そもそも私らサンシャイン水族館に行くのにお金がかかるけどな。
そうだね。
でもこれめっちゃいいくないですか。
いいんじゃない。
土曜土日、
女性しかダメだけどね。
みっちゃんちょっとひと手間加えたらごまかせるんじゃない。
ごまかせねえよ。定員、応募多数の場合は抽選となりますということで、東京住まいの女性の方が聞いてるとは思わないんですが、
聞いてる関東の人の例えば
奥様とか
娘さん、奥さん、
あ、娘さんとか
奥さんとか、彼女とか、おばあちゃんとか
いいんじゃないかな。
いいな、近かったら行きたいな。
参加してみてはいかがでしょうか。 あのスキちゃんとこの近くのアクアスという水族館で親子で夏休みに泊まるっていうイベントはあるんだけどな。
僕行ったよね。
あれは寝袋 も何年4年か5年行きましたよ。続けて寝袋持ってね。そのために寝袋も買ったけどね。
寝袋に寝たことないんだけど、どんな感じなの？
ああ、その水族館の中で寝るから下はある程度平らだから、まあそんなに寝にくいってわけじゃないよ。あのキャンプとかだとやっぱり下がゴツゴツしたりするから寝にくいってのはあるけどな。
うん、
寝袋快適に寝れますよ。まあ水族館の中なんでエアコンもずっとかかったままだしね。
うーん、
はい、ぜひ参加できる方行ってみてはいかがでしょうか。お散歩さん、アメリカはスペースシャトル以降は友達のロケット、
友人ロケット
違うだろう。友人ロケットの打ち上げと、
もういい、
この期間も違うぞ。これ多分帰る方の期間でしょ。期間のノウハウを失っていると言われている言われているかけど大丈夫なのかな。これロシアから技術もらうんじゃない、もしかしたら。
お散歩さん、ないロケットがおるん、友達に。
本当にもう下町ロケットならぬ友人ロケット。信澄さん、動物園の猿はバナナ食べないそうです。
そうなんですか。知らんがね。だってそうやって言うて育ってきたんだもん。もうそんな
真面目に。お散歩さん行きたいな。男はダメ。
みさんと二人一組で行けばいいじゃん、女装して。
子供向けのお泊まり会はあちこちで企画されてるけど、そうですね、親子とか子供だけとかありますよね。
ちょっとなんか検索してみたら、なんかあの親父親父宿泊水族館、水族館
お泊まり。多分星空を飛ぶペンギンも見られるよ。
何、星空を飛ぶペンギン。
あのペンギンがこう空を飛んでるように見える水槽があるじゃない、うん、サンシャイン水族館って。
星空、
あれを夜見れるってことだね。サンシャイン水族館入場料は2500円くらいだったから、年パスは5000円くらいかな。
へえ、
まあ、多分 2,3 回ぐらいで元が取れるような金額設定でしょうね。のぶすみさん、サンシャイン水族館どこに、ん、どこにあるのか、この記事に書いてないような気がする。知ってないと笑われるかな。サンシャイン60の中ですよ。
何区ですか。
サンシャイン60がどこにあるかって言われると困るけど、
池袋です。池袋。
あ、池袋だ。
サンシャイン60でしょ。
うん、
行ったことないけど。
のぶすみさん、糖尿病になるそうです、今時の猿。
バナナで。
でもジミーちゃんバナナ買いました。
あ、ジミーちゃん3本3枚に向きそうだよな。期待してますよ。
無理やり3枚にするんだな。
1枚2枚って
はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。アメリカ在住の男、空箱詐欺でアップルから大金せしめたと認めるという記事が上がってました。アメリカミシガン州在住の男が裁判においてアップルに対して働いた詐欺行為を認めました。男が行っていたのはいわゆる空箱詐欺と言われる手口です。とこの空箱詐欺で100万ドル儲けたそうですよ、この悪い人。
ね、荷物が入ってなかったみたいなやつ。
これ犯人というか今裁判を受けているのはモークという方らしいですけど、モーク被告はアップルのオンラインストアで商品を購入した顧客になりすまし、アップルサポートに商品が入っていない空箱が届いたと電話、アップルから返金された代金を横取りするという行為を繰り返していたということはそうですよ。
これってオンラインストアで商品購入したお客さんになりすますっていうのは買った人の情報を持ってるってこと？
そういうことかな。
それが怖くない？なんか
確かにね。どうやってその購入した人の情報を手に入れたか。
例えば自分が本当に何かを買っといてで、ね、入ってなかったっていうのじゃないよね、うん、何にも
多分、
ね、何にも金使ってないんだよね。
でもこれ今裁判になってるから多分検察側はある程度どういう手口を取ったかっていうのは把握してるんでしょうけども、現時点で検察側は、何にも明らかにしてないと。被告が返金された代金をどのように横取りしていたのか、また協力者がいたのかどうかについてまだ明らかにしてないということはそうですね、まあ、今後の裁判で明らかになっていくんでしょうね。
知り合いが買ったとかなんかな。
それにしたってさ、だって日本円で1億1000万だよ。
え ?100 万ドルって
100万ドル。
じゃあいろんなお客さんのあれでも、そんなに物が入ってなかったって言われたらアップルもおかしいと思わんのかね。
もう、ま、思ったから捜査の手が及んだんだろう
けど、ね、
1億ってことはあなた1億だよ。何件分？相当の数だよな。なりすますいったって。
いや、普通の企業だったらありえんよね。
確かにね。どういう手口を取ったのか。
ちょっとイメージができないね。私はちょっと。イメージができかねます。よくわからない。
1件とか2件ならさ、まだ、ああ、そんなことしたんだと思うけど、総額1億円って言われると、どうやってするのって感じがするよな。お散歩さんと豊島区池袋のサンシャイン60の上と行って、でも隣の連結された商業ビルの屋上だけど、あ、サンシャイン60の中にあるわけじゃないんだ。お散歩さん、海外では中身がすり替えられて届くといったことも聞くよね。運送関係の仕事しているんじゃないかな。ああ、アップルからの荷物を配達してそこの住所を記録しとくってことか。娘さん、アメリカ家の前に荷物置かれるから横取りするのは簡単だよね。ああ、なるほどね。ジミーちゃん、1回のお買い物30万としても300回。
すごい。それがちょっといいって感じだよね。なんか
確かにね。
よう見つかったのかな。
まあそこまでね。それでは次のニュース、こちら iPhone マニアさんにあった記事です。 Adobe クリエイティブクラウドアプリ9番を使うなと警告、訴訟の可能性もという記事が上がってました。Adobe は先週 Photoshop や Lightroom を含むクリエイティブクラウドの古いバージョンのアプリを使えなくなることを発表しましたが、現地時間5月13日よりユーザーに対し、アプリを最新版へアップデートしない場合訴訟の対象になる可能性があるとの通知を送信開始しましたということですね。Adobe はクリエイティブクラウドアプリの9番を使用しているユーザーに対し、9番はライセンス対象から外れており、使用の継続は著作権侵害になると通知しています。 また同社はユーザーに対しクリエイティブクラウドデスクトップアプリを使ってクリエイティブクラウド最新版へアップデートするよう推奨していますということで、古いバージョン使ったら裁判するぞってアドビが脅しているそうですよ。まあ、クリエイティブクラウドは最新版が常に使えるという使い方だから、古いのはもう使っちゃダメよということなんでしょうかね。
使えなくなるって書いてあるけど、開かんのんじゃなくて開くけど使っちゃダメっていう意味？
そういうことだと思いますよ。クリエイティブクラウドのデスクトップアプリインストールしてると勝手に最新版にバージョンアップされていくんでね。パソコンがオンになってると、
これよくわからんな。
でこれなんでアドビがそんなことを言い出したかっていうとですね、アドビは現在ドルビー社と著作権侵害と契約不履行で提訴されてるらしいんですね。で、クリエイティブクラウドアプリの旧版の使用が認められていないのはそのためではないかと推測すると、マックルーマーズさんがそういうふうな推測をしているそうですよ。
これ記事文章の方が正しいの？ドルビーっていうの、見出しはなんかドブリーになっとる。ドブリー、
これ見出しが多分
間違った、
間違いだと思う。
そうなんだ。
うん、これドルビーの間違いです多分。まあ、その訴訟を抱えている関係で古いバージョン使わないでねっていうことだと思うんですけどね。まあ、通常なら多分古いのはどんどんどんどん最新版に勝手にアップデートされるんで特に問題はないと思いますけどね。お散歩さん、中身を抜いて転売して返金してもらうから倍か。ああ、その盗んでってことか。やっぱ配達業者なのかな犯人は。はい、それでは次の記事です。こちら AV ウォッチにあった記事です。サマンサタバサ公式の左右分離イヤホン音響 ABEX と共同開発という記事が上がってました。サマンサタバサってなんだっけ。
バッグが有名、
聞いたことあるんだけど、
よくテレビでモデルさんが持ってるじゃん。
持って歩いてる、うん音響パイオニアはサマンサタバサジャパンリミテッド ABEX と3社共同で開発した左右分離イヤホン IE-ST5TW を31日より発売します。価格は8600円、カラーはエターナルピンク、フェアリーホワイト、ミスティーブラックの3色展開ということで、分離型のイヤホン、サマンサタバサブランドのが出るそうですよ。
なんか ST って書いてあってもサマンサタバサって分からんけと思って今見てたんですけど、
あ、このロゴが使われてるわけじゃないの、そのカバンとかに。
いや、持ってないから知らないです。
あ、そうなのか、うんサマンサタバサの25周年を記念するプロジェクトを通じて製品化されたということですね。サマンサタバサ公式オンラインショップと音響ダイレクトにおいて先行予約販売を15日から開始。サマンサタバサの店頭や音響ベースでも販売をしますということで、これ本体の割にはなんかケースがやけにでかくない？
充電なんかあるんですかね。
大きなバッテリーを持ってるのかなこれ。
わかんない。どっかに中身の写真がないかしら。あ、
中身の写真
ちょっとだけある。開いたところが。あ、でも 半分ぐらいしか開かない感じ。スティック。
まあ女性向けだよな、うん、これ。
だけあのスティックでピッてスライド式で引っ張ったらそこに2つそのこの分離式のやつが入れられる。でも全部開かんけ、奥が充電器かな、うん、充電入れたら充電できるっていう仕組みですね。ただのケースじゃなくて。
充電ケースはコンパクトなスティックタイプでイヤホンを2回分充電可能です。約1時間の充電で最大3時間音楽の再生が可能と。充電ケースと合わせて最大9時間使えますということはそうですね。
何？おしゃれ女子はあのエアポッツみたいなのうどんみたいなのを、あ、わかった。これ
出さずに。
そう、このうどんみたいなのがチュルンとしとるのでそのイヤリングとかあのそのピアスブラブラするようなピアス、うん、邪魔になる。
あ、邪魔になるんだ。
邪魔になる。
あーはーは
ー。そう、私も確かにそれをあの感じたことがございます。
じゃあエアポッツを耳に刺しとけんじゃない。
あのね、
ピアスの穴を大きくして、
これをしとって、これを、うん、あのエアポッツをしとってから、あの男子、うん、男子はおっていう目をして見てくれるんや。あのおなんか今流行りのやなんかいいやつしとるじゃんみたいに思うけど、女子は割と違うと思うな、うん、
そうなの、
わからん、
ダッサーって感じ、
ダッサーとは思わんかもしれん。今時の知ってる子はそれアップルのなんとかってやつですよねって言ってくれる子もおるけど、あの、
うん、
警官女子のそのおしゃれの警官条例に引っかかる感じの
警官条例誰がそんな条例作った
っていう感じだけ、ちょっとおしゃれ女子にはちょっとだけいっぱいこう大きくってブラブラするようなピアスとかつける人にはちょっとあれかもしれないね、
邪魔になる
わけ、そのピアスの警官を邪魔するみたいなとかね。でこういうのちゃんとこれはだけそういうアクセサリーとかをつける人の邪魔にならんようにっていう、その耳の穴周辺で収まるようになってるんだね、
うん、そういうことだ
ね、まあ、それをまあ男のリスナーさんが多い番組であそこ語ってもしょうがないけど、あの例えば、ね、奥様とかね、彼女様とかにこういうのプレゼントしてあげたらいいかもしれませんよ。株が
エアポッツよりも安いよ。
株が上がるかもよ。これならピアス、うん、なんかピアスしても邪魔気にならないよって言ってプレゼントしたら、なんて素敵な、そんなところにちゃんと気が行くんだ、なんて素敵な男子って思ってもらえるかもしれんよ。
でもこれあの女性が実際につけてる写真があるじゃない、麦わら帽子かぶった女性が、うん、なんか耳からニョロッと出てるけど、ニョロッとというか耳から
ニョロッと出てるって言ってもエアポッツほどニョロッとしてないですよ。
まあそうかちなみにこれは通話はマイクは乗ってないんだな、音楽を再生する専用だなこれ多分。
うんだね、
うん、
でもこれってそのサマンサタバさんの女性社員の思いを形にしたって書いてあるから、そのサマンサタバさんに勤めてる女子たちにはあまり電話のニーズがないんじゃないですか、その
電話かけてくる友達がいないの
っていうか都会の人ってどっちかっていうとその電車の中で使ってる最中にその通話とかしないじゃん基本。
まあまあ電車の中はね、
だから音楽聴くだけでいいんじゃないの、
そういうことなるほどね。ジミちゃん、ドルビーさん元気かな、
あドルビーさん本当だね、
お散歩さん、ドルビーに限らず他社のライブラリーなどを組み込んでいる場合には売れた本数に応じたライセンス料が発生するのでその辺が面倒な
ことになるからでしょうね。あ、だから吸盤は使うなってことね。信澄さん、奥様は魔女を思い出す。あ、アサマンサ。
ああ、あの口プリプリってする人ですよね。
口というか鼻というか、
いやいや、口をこうやって余計左右にこうやってウニウニウニってする人じゃない。
うん。ジミちゃん、あら、スケヨさん、耳からうどんが出てるよ。うどん嫌いのスキちゃんがうどんを出して歩く。でも30分ぐらいするとポロロンっていう。
見たのお風呂は30分しか持ちません。
そうだね。はい、それでは最後の記事ですよ。 PC ウォッチにあった記事です。東京オリンピック観戦チケットの購入方法、競技や日程、席種の選択からカートへの保存までということで、オリンピックにあまり興味のない皆さんが、
昨日そうやって言われたのに言うんだ、
空海リスナーですが。いや、言われたからダメ押しで。はい、今スキちゃんが挙げてくれたページの下のとこに詳しい内容へ飛んでいくリンクがあるんで、そっちを見てみんな申し込むんだ。
午後8時になりました。
これなんか電話の認証がいるんだよな。
どれ？
このチケット申し込むのにね。東京 2020ID だけでは多分どうもダメみたいで、それ以外に電話番号の認証ってのがね、どうも必要になるってのを言うべきがつきました。
そうなんですか。
うん、だからチケットの予約はできるんだけど、この電話認証がなかなかつながりにくい。
電話認証って
人の多い、多分向こうからかかってくるんじゃないかな。で、出れば、出て、なんか、ピンコードかなんか打ち込むのかな。
電話って固定電話？
実際まだそこまでやってみてないんで。いやいや、スマートフォンでも何でもいいですよ。ただ、その電話の持ち主が、チケットの予約をしたっていうのが確認できればいいんじゃないかなと思います
けど、ね。結構めんどくさい。
そういうのがなんかあるってのがね。昨日ちらっとこう見てて気がつきました。なかなかめんどくさいっちゃめんどくさいやな。
どれぐらいの人が盛り上がってんだろうね、この、まあ、少なくともこの空海のこの収録の中ではかなり盛り下がってるっていう状況だったですよね。
うん、興味のない人いっぱいいたよな。
びっくりした正直。
のぶすみさん、タバサは娘？タバサは娘？タバサは娘？わかんないな。お散歩さん、通話対応していないイヤホン結構多いよ。あー、僕マイクのついてないイヤホンって買ったことないな。お散歩さん、番号を教えられてそこへ自分からかける。あ、自分からかけるんだ。制限時間があるので繋がらなくて時間切れが続出らしいです。それは困ったじゃん。ジミちゃん、オリンピック行きたいよ。あ、ここに行きたい人いた。
やっと見つけた仲間。
タバサちゃんだよね。え、タバサちゃんって誰？
え、タバサちゃんって誰？
サマンサの娘がタバサ？もしかして。奥様は魔女の。
え、知らない。
あ、やっぱサマンサの娘。タバサ。え、じゃあこのサマンサタバサってそこから名前、社名取ってるってこと？
いやー、どうなんだろう。
もう忘れちゃったよ。そう言われてみればなんか子供が出てたような気がするな、あのドラマの中で。奥様は魔女の中で
勝手になんかしてる。サマンサタバサは、ブランドです。概要、
ブランドですどっちが先なんだろう、サマンサタバサがあって奥様は魔女が放送されたのか。
サマンサタバサ、
わかんないだね。
遠隔見ればいいか。
野呂澄さん、オリンピック期間中は海外に行きたいな。ジミーちゃん、鼻を人差し指でグリグリして魔法をかけるの。お散歩さん、ドラマから撮ったみたい。ドラマが先みたいだぞ。
え、サマンサタバサ？
だってあれってリアルに放送してたのは僕らよりも、僕らが生まれる前でしょ。
僕らなんか、僕らがもうなんかそのあれ思い出した今、ポルノの、
何
ポルノのアポロの歌を、僕らが生まれてずっとずっと前には
もう、
さあまあうんさたばさはやってたよって。
え、そんな歌詞だった？
違うよ。アポロ11号。
違うよ。アポロでしょ、あれ。
そうだよ。あんまり、そんな、なんでこんな名前になったんかとかって、あんまり、気にならんけ。
まあね。あ、奥さんはマジは1942年の、映画。
あの、
42年だから。
何？
え、42年？そんなに古いの？
戦前？だよね。日本戦争中じゃない。
1942。あ、待って、これは映画か。あ、だからこの映画が原作でテレビドラマはその後か、ほんじゃ。もしかしたら。
魔法使いの、あれ？サマンサ、
この奥様は魔女という映画はもしかしたらそのテレビシリーズとは違うのかもしれないな。
NHK でやっとったやつでしょ、あなたが言っとられるのは。
あ、どこでやっとったかを覚えてないけど。
NHK じゃなかった？違うか、夜？民放の夜やっとったんだっけ。あ、 TBS だ。 TBS と毎日放送だって。
テレビドラマは1964年からだ。だけどやっぱ生まれる前だ。テレビシリーズは。1964年から1972年まで。アメリカ ABC で254話放送された。
これ面白かったよね。
あ、で、日本では1966年から日本語吹き替え版をTBS と毎日放送で放送。生まれた年ってことか。
ちょっと待って、サマンサタバサは、サマンサタバサは奥様は魔女の登場人物名とは無関係って書いてあるよ。
え、そうなの？
類似、
お散歩さん違うってよ。
類似したのは偶然だって書いてあるよ。
本当かな。
で、この社名の出典は明かされてないって書いてあるけど、ウィキに。
サマンサタバサ創立何年か出てる？
ん？
創立、会社の設立は何年か。
と日本のことしか書いてないんですけどね。
そっか。
あ、1994年、平成6年。
結構新しいんだ。
ええ。だって昔なかったもん。なかった。
そうなの？
うん。日本が、サマーズ高さは日本なんだ。本社の。
株式会社サマーズ高さジャパンリミテッド。だから日本の会社だよな、これ。
で、2005年にニューヨークにお店を出したって。あ、意外、知らんかった。
じゃ、これ日本のブランド
みたいです。
もともとは。
ええ
ー。じゃ、なおさらパクったって感じがするじゃん。そうなんだ。本当だね、日本人の 100% 出資で会社が設立されてるね。
海外のブランドかと思ってました。
僕もそう思ってた。
いや、勉強になりました。
1号店渋谷パルコ。あれ、スキちゃん、ああミュートにしたわね。
くしゃみが出る
くしゃみかい。はい、以上本編でした。
はい、ありがとうございました。
終わるんかい。はい、ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、なりちゃんさんがこんばんは。あれ、また今日も空見上がったやつがないね。こんばんは、お疲れ様です。地震は大丈夫でした。車運転中で揺れも感じずで、携帯のアラームは鳴ってました。ツイキャス中聞き逃してました。失礼しました、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当だね、また上がってないね。
何しとるみたん、何やらかしとる。
でもちゃんとポッドキャスト上がってるよ。
はい、ありがとうございます。この次の方は打ち当て
違うと思うな。
じゃあいいですね。
うん、
はい。あうちゃんが1858回を聞いてくれて、水戸までのドライブのともにってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
水戸まで。
また、
ドライブして
お仕事かな？
かな？はい、以上ですね。
はい。
コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、なんかあります？
この間、ゴールデンウィークに、断捨離をして、この間、見当たらないものがあって、青ざめていたんですけど、見つかったので言いますけど、車掌、会社のスーツにつける車掌？車掌をなくしたんですか、紛失してしまったみたいで大騒ぎ、もう青ざめていたんですけれども、出てきました。
よかったね。
もうね、すんごい憂鬱な気分になって、不整脈が出ようだけど、そのことを思い出すたびにバクバクバクバクしょって、でネットで調べたら、その車掌なくしたら始末書物だとか言及されたとか、いろんなその会社によっていろんなこと書いてあって、もう私どうしようと思っとって。ありました。
うちの会社は始末書は話聞いたことないけど、なんか お金がいるって話は聞いたことあるぞ、うん、再発行というか
紛失したら買ってもらえますっていうのは聞いとったけど、さすがに、うん、一時若い社員の男の子が亡くなったかもしれんとかって大騒ぎするときに、なんかちょっともうすでにその、緊縮を買っている風景を私は見ていたもんで、 いやこの車歴でこの年齢でなくしたってブサイクだろうと思って、どうしようと思って、すごい憂鬱な日々を過ごしていたんですけど、あの片付けもね考えながらせんといけんよね本当に。
そうだね、
だってゴミ箱にうっかりゴミ箱にこう入っちゃったのかなって、もう出そうと思ってたゴミみんなひっくり返して探して、もう大事でしたもん本当に。参りました。
でもよかったじゃん見つかって。
そうそう。本当にね。で、あとはあのそれこそちょっと部屋が広くなったので、であのいろいろ欲しいものがあってね、今キッチンワゴンとか、うん、キッチンワゴンキッチンカウンターっていうのが何度かこう動くような、うん、でこの間ニトリに三谷に連れてってもらったんですけど。あのキッチンワゴン欲しいなって思うタイプのやつがなかったんだけど、あの前からずっと気になってて欲しいな欲しいなと思ってたビーズクッション、
うん、
買いました。結構ビーズクッションっていいお値段なんよね、
うん、
なかなかいいお値段がして、ただでも座るたびにそのいろんな形になるし、あの体にすごいしっくりくるっていうかね、うん、持ってらっしゃる方おられますかね、うん、すごい体にフィットして、なんかそのいろんな形に付き合ってくれるもんで、本当に持たれたまま寝てしまったりとか、これいいよね、うん、三つ葉もすごいいいと思ったでしょ
う、うん、お散歩さん普通は始末書と実費でしょうねケイちゃん6000円ぐらいするよね。いや
ビーズクッションね、これ
カバーとで
1万円ぐらい頑張ったよね私。
だから本体が8000いくらだったっけ。
7000
ぐらいだ。
あのなんかね、
大きい方や、ね、
そう標準のじゃなくて大きいやつにしたんですよ、
うん、
なんかね標準サイズを2つ買ったらもう1万3、4千円になるなと思って、だったら大きいの1個だけ買おうと思って、うん、あのだって結局標準サイズ2つ買ったって3つ円そんなしょっちゅう毎日おるわけじゃないし1個でいいよと思ったら大きいのをちょっと奮発しちゃいまして。
でもあれは大きいのにして正解だよな。大きいのにして正解。
なんで？あ、
いや座り心地がいいでしょ。あの方が。
座り心地がいいし、なんかね取り合いになるかなと思ったけど、なんかあっちで一人こっちで一人持たれてもなんかこう喧嘩にならん感じだもんね。ちょっとこう距離を置いて。
散歩さん人をダメにするクッションってやつ。そうそうそれです。
いやこれ。
人間がダメになるクッション。
めっちゃいいですよ。めっちゃいいですよ、めっちゃいいですよ、めっちゃいいですよ、本当に。もうね、あの、で、なんだっけ、ニトリってあのコマーシャルするじゃん、N なんとかはあったかいとか、冬は。
N クール。
今、その涼しい版の N クールだよね、ひんやりのシートカバーじゃなくて、ビーズクッションのカバー、うん、その N クールってやつにしたら、本当にひんやりして気持ちがいいの。
そうそうそうそう、
私ニトリの回しもんじゃないけど今回ねこのビーズクッションとあの充電式の扇風機買ったんですよ、うん、あの
何ああそれも買ったね、
ねハンディタイプのハンディファンっていうやつで、あのこう棒を持って歩くこともできるし、折りたたんだらあの机の上に置けたりとか、クリップつけたら、うん、なんかちょっとねこう挟んで
引っ掛けても使えるし、
すごいいいんこれ。なんか6枚バネ6枚バネで、
うん、
充電したら、風速風の強さが、上中下
3段階だっけ、うん、
で一番あ上中下じゃないや弱中強か、一番弱いやつにしたら9時間ぐらい持つらしくって、
うん
で、あの涼しいよね本当に、
うん、
で会社であのこう 机の上に置いとったらちょっとちっちゃい音でモーター音がうーんってする。でなんか静かになるとそのうーんの音がちょっとね気になるみたいで、みんな机の上こうやって覗くとね、何の音ですか？あー扇風機があるとかね、風が吹いてるとかって言われて、あでもねこれね会社の電気取ってないよ、ちゃんと充電してきてるからって、え充電式なんですとか言って、やだ涼しい涼しいとか言って、みんながすごいこれいいこれいいとか言って、いいよいいよニトリニトリニトリだけとか言ってみたりもう言いながら使う、毎日持って帰って充電してまた持っていくんですけどね、これなかなかいいです本当に、
なかなかいいもん買ったね。
そうなんで、まあ、ちょっとね私、うん、最近ちょっとあの何とかんと散財してますけど、あのなかなかねあの安物買いの銭失いを専用にしようと思って、長くいいものを使った方がいいのかなって、あのビーズクッション
ね。そうだね。ケイちゃん前に犬のために買おうと悩んだ。
どんな犬よ。
1000円ぐらいだったけどカバーがまた高い。犬は噛んだり爪引っ掛けるとビーズが出てくるぞ。
なんでそもそも自分のためじゃなくてワンちゃんのためなんだろう。贅沢なワンちゃんだね。
そうだね。散歩さんその手の大きなクッションを
断捨離した人、
断捨離した人がそのまま捨てられなくて中をばらして大量のビーズでゴミ袋をいくつも使って大変だったって。
私断捨離が終わった後に買ったんですよ。
あれビーズ補充用のビーズ売ってたよな。
あのなんか
やっぱりへたってくるんだろうな。
ビーズじゃん、ビーズっていうのは歌歌う人でしょ、ビーズでしょこれ。
ビーズ
違う違う、それはあの人でしょ、ホテイさんじゃなくて。
ホテイさん違うよ、あれはボーイだよ。
ボーイじゃなくてボーイでしょ。ボーイって言ったらレストランにおる人だね。
あのいやいやボーイだよ。
ボーイはこうやって呼ぶ人でしょ、ってこうやって手叩いて。
ボーイだよ、
ボーイですよ。
それは男の子じゃん。
ボーイはレストランにおるじゃん、だって。
ジミーちゃんうちわで十分。
だあのね、うちわで仰いどるとすごいなんか怒られるんですよ、うちの会社。
そうなの？
あのね、なんか
なんであ
んまりその見た目によろしくないって。うちわ仰いで、仕事しながらうちわで仰いで仕事するの。
じゃあセンスならいい？
いや、だその仰ぐこと自体がなんかね、あまりその見てくれが良くないっていう話で。
うん、
それで
書類でパタパタする
余計ダメでしょ。それで前はその細長いあの円柱の細長いタワーみたいなファンを1000円ぐらいで電気屋さんで買ったんだけど、うん、その結局会社のパソコンとかで USB とかつなぐとさ、ちょっと嫌味言われたことがある、うん、会社の電気代使ってないでしょみたいな。で、それも多分半分はからかっとるんだろうけど、その勝手にそういった備品持ってきて、自分の私物を持ってきて、会社の電気、なんかそういう電気代使うなって、ちょっとチクッと言われたことがあったけど、これなら文句ないだろう、充電してきたぞって。
なるほど、ね。ケイちゃん犬が動けなくなったから良い寝床探してたのを買わなかったけどね。
ああ。
でもワンちゃんにはね、ちょっとあのニトリのやつはでかすぎるというか、高さが高すぎるよね。人の体重で潰れてちょうどいい感じだから、ワンちゃんとかにはあんまし向かないかもしんないな。
ああ、どう？
ジミーちゃん、お客さんが事務所にいるわけでないのに、お散歩さんさ、スタバで会えば見てくれがいい。
言うとることがむちゃくちゃですな。
ジミーちゃん、個人の携帯を仕事で使ってるので、パソコンから充電してます。あ、そういう言い訳できるな。
個人の携帯、
スマートフォンの充電は、
え、でもそれ自分で電話代出してるってこと？
でもスキちゃんもそうじゃないの？
え、自分の携帯仕事に使わないですよ私は。
あ、でも会社からかかってくるじゃん、仕事の電話が。
え、
業務用の携帯じゃなくて月ちゃんの携帯に お休みしてるときに会社からかかってくること
は、かかってくるとき電話代かからんじゃん。だって
でも電気は使うよ。
うわ
ー、バッテリーを。
うわー、そうですか、そうですか。そんな
バッテリー切れたら電話受けられないよって。
そんな休みの日なのにそんなこと言わんでしょ、そんなこと。
まあ、ジミちゃんだから充電の電気代くらい
知れてるよね。
知れてるよね。まあね。
まあでもね、あの、言いたい人がおるんよ、そういうことをね。一部、一部。
のぶすみさん。のぶすみさん、暑いから自分の体のためにやってるんだよ。会社に行っても何もしてくれないから、と言ったことがあります。
あ、でもわかる。結局その、暑さに弱い人、あのエアコンがダメな人とかで、その、うん、立場が強い方が優先されるじゃない、同じフロアの中で仕事しとってもね、うん、
あ
で寒がりな人が多いわけよ、うちのフロア、私の職場のフロア。ほんで私みたいに、うん、あのいっぱい着ぐるみ着とる人は本当に10歩ぐらい歩いたらもう汗が出るよね。朝の掃除しただけで汗がブワーってブルブルブルブル汗かいて、おってうちわでビャーって修行時間まではうちわで仰いどるんよ、
うん、
で修行時間が始まったらうちわを戻して。だからさ、本当に効率が悪いと思うよ、暑くて、あの暑さに苦手だと。だから私はすごく今いいことしてると思ってるよ、自分で。充電もしてきて、
あのニトリに首掛け式の扇風機が売れとったじゃん。
首掛け式、
あれ仕事中にずっと首にかけて下から風が来るってやつがあったじゃない、同じ売り場に。
知らん、あった、
あったよ、あったよ。
見たのそれがいいんじゃない、動け、
あ、動き回るにはあれがいいかもしれない。
でもなんか首からぶら下げてさ、首からぶら下げてなんか首元からウィーンと音がしながら歩いとったらなんかロボットみたいじゃん。ロボットみたいだし、なんかその下からブヤーってあの風が吹いとったらなんかすごい面白いよ、肌から見たら。
面白いだろう。
それ欲しいの？
そこまで欲しくはないかな。
いやもうね、でもあのそもそもがその私北九州府行った時のその何自由時間というか待ち時間、みんなと集合するまでの時間にうろうろうろうろする時にこの携帯用の扇風機が欲しい欲しい言っとったよね、いいないいなって。
あれはどこにあったっけ、無印だった、
違う違う、あのプラザっていう、結構全国都会の方にはあるけどプラザっていうお店。
ああ。
あとはね、フランフランっていう雑貨屋さん。
うんうんうんうん。
あのスタンド自体にこうで刺したら首を振るようになるスタンドも売っとったじゃない。
あったあったあった。
うん、だけどこういう系が今すごく流行ってるんだと思うんですけど。
うん
うん、なかなかいいですよ。6枚の羽っていうのがすごい。前おもちゃみたいなのはあの USJ とかでも売っとるじゃない、ビニールみたいな羽のとかさ、あのその辺のお店とか
に、スポンジみたいな羽のやつ、
うん、で対してそんなに涼しくもないみたいな、その水鉄砲みたいなので水が出ながら風が出てくるやつとかもあったりねしたけど、
水鉄砲じゃなくて霧吹きね、
あ、霧吹きか。これはなかなかいいです。
そん ぼさん、最近はファン付きの作業着あるよ、あ、があるよ。
なんか飛んできそうだね。
最近あのエアコンがついてるやつがあるよ。
どこに？
なんかでっかい箱をね、つけて。
重たいじゃん。
エアコン涼しい風が。あうちゃん、下からの風なら、おう、猛烈。
あれみたい。マリリン・モンロー。
それはもっと下じゃないとダメじゃん。
え、そういう言葉があるの？
これなんか CM のフレーズだったぞ。
知らん。
何の CM だったっけ？おう、猛烈ってやつ。
知らん。
あれな、あれ何の CM だっけ？エンジンオイル？
エンジン
オイル？なんか車系の CM じゃなかったっけ？のぶすみさん、プリンターの音がうるさい、タバコの煙がきついのでなんとかしてほしいと言われたことがあります。20年前、あ、20年前か。のぶさん、作業着の中の空気を廃棄してくれる。廃棄、それ字が違うと思うな。廃棄、換気、廃棄の廃棄でしょ。
ああ。
してくれるだけで相当涼しいらしい。あ、ガソリンスタンドの CM か。どこのガソリンスタンドだったっけ。
あ、その、お
エッソ
猛烈ってやつ。
うん。おう、猛烈。
何が猛烈なの。
小川ローザ。スカートがめくれるのが猛烈。
なんでガソリンスタンド？
わかんない。それはわからないけど、結構古い CM だね。
丸善石油？
丸善石油？丸善石油、今の何になるんだ？
シェル？
多分合併合併で社名変わってるよな。
丸善
って最近だと、あのタイヤ丸善ってやつがある。
タイヤ丸善、なんとか丸善ってやつ。
タイヤ丸善、うん、
それ、
そうそう、ホイール丸善。
それ何の、
あれ全国ね、全国規模のあれか。あれはタイヤ屋さんだと思うよ。
マルゼンって言うタイヤ
ちゃんと、うん、あ、マルゼンっていう、あのタイヤの小売り屋さんの名前だと思うよ。マルゼンっていうタイヤメーカーじゃない。
全然わかんない。
またジミーちゃんとお父さんに聞きましたって。
若者ぶって。ぶって。社交庁？
社交庁もあるよ。社交庁？
何社交庁って。
校長？わかんないな、社交庁。丸善書店が好きだった。
うん。あったね。てか、今もあるの？
え？そんなのが？
丸善書店って今もある？
丸善書店？聞いたことないぞ、丸善書店。
都会に行ったらあるよ、丸善書店。
ああ、都会ね。
こちらにはないよ。
こっちにはないんだ
な。ない
ケータンならわかるはず。
社交庁？
ね、おお、猛烈？
みったん車屋さんなのにって書いてあるよ。だって、あね。
社交庁？
みったんは結局何でもかんでも、何もかもがなんちゃってだって、言っとったもんね。車屋さんもなんちゃって。うん？今日オープニングで言っとったじゃん。出雲市なんちゃって。なんちゃって関西人、なんちゃって出雲市って。
タイヤ丸善のコマーシャルで社交庁って言ってる？え、そのフレーズ聞いた記憶はないな。
タイヤ丸善、なんとか丸善、社交庁でなんとかかんとかっていうの？
そのフレーズ聞いたことないぞ。
それはサインバージョンにはないんかもしれんよ。
そうなのか。
そうだ。
山陰の丸善は車高はいじってくれないってこと？
あ、車高調整してくれるってこと？車高調。
そういう意味じゃないのかな、これ車高調。だと思う。
じゃあタイヤ丸善のコマーシャル一緒なんだ。
全国版なのかな。でもタイヤ丸善ってお店見たことある？
ないよ。
CM しか見たことないよな。
うん、
どこにあるんだろう
よくあるじゃん、このコマーシャル見て、え、こんな店あるっけって思うやつ。
あれもこの辺で見たことないよな。あのピアノ売ってちょうだい、
竹本ピアノ。
竹本ピアノ見たことある店。
竹本ピアノって今もコマーシャルやっとるっけ？
やってるよ。あれでも昔大阪でしか見たことなかったけど、最近こっちの方でもやってるよな。
最近か、結構。
あれは買い取りだから店はないのか。ただ引き取ってくれるだけか。
え、買い取り？
竹本ピアノってあれ、ピアノの買い取り専門店でしょ？
あ、そうなんですか？
うん。
それは知らんかった。
ピアノ売ってちょうだいって言うじゃん。
何言ってるか知らん。
竹本ピアノはあれは買い取り専門店だよ。で、一体話がどこへ飛んでってるんだ？もともと何の話だったっけ？
何の話か。
あ、扇風機だよ、扇風機。
えらい。
ビーズクッションって扇風機だよ。
扇風機がなんで竹本ピアノなの？
っていうか、なんでタイヤ丸善になったんだ。あ、丸善石油からか。
そうそうそうそう。
そうか、そこに結びつくんだな。
えらい話が展開しました。展開じゃない、発展。
展開しました、発展。お散歩さん、丸善は今もあるよ。学生時代に京都三条店によく行ってた。名古屋では栄の丸善ビルという大きな店舗があって、今は名古屋駅前にもある。これは書店の話だな。丸善書店知らないな。
みっちゃん、そもそも本読まないから書店なんか行かないでしょ。あっても、そもそも
行くよ。
行かない。だけあの、私は本屋さんなんか好き嫌い、好き嫌いじゃないのに、みっちゃんが本読まんけ本屋さん一緒に行かないじゃん、あんまり。
付き合うじゃん、たまに。
いや、だって退屈そうにしてるの嫌だもん。
そんなことありません。
いや、本当にね、本当に、うん、何屋さんに行ったら喜ぶんだろうっていう感じだもん。みっちゃんはオートバックスが好きだよね。
ああ、ああいうとこ好きだな。
あのオートバックスとペットショップだよね。好きなの。
ペットショップも好きだな。
私は百均が好きだけど、三つ編み大屈そうにするじゃん、百均行くと。
え、百均も好きだよ。
うん、でも割となんかこう自分で見たいもの見るタイプじゃない。ついてくるじゃん、ついてくるじゃんって言ったらいいけど、かまるで影のようについてくるけさ、なんか行くとこ行くとこついてくるけ。なんか
すげえ好きじゃ迷子になっちゃいけんもん。
いや、どっちかっていうと私の後ついてきよる感じ。なんかだから面白い。
なんじゃそれ。ケイちゃんのこの書き込みが気になるんだけど。
何が？社交調？
清純派、純正派のカエルなので 車高はノーマルでちた。
ああ、だけど車高を変えてなかったってこと？昔若い頃。その何？車高
今は変えてるってこと？
車高端ってやつでしょ？
おまあまあ基本的には下げるよな、車高を。
サスってやつ取るんでしょ？ノーサスだったっけ？
ああ、サス取ったらガタガタだね。
なんか、だけどそういうのでしょ、その車高をいじるのって。
まあね、うん、ねえお散歩さん、今は純駆動も丸善と一緒になってるし、確か丸善創業者はハヤシライスの考案者と同じ。へえ。あうちゃん、ドン・キホーテは行かないの？たまに行くけどな。
私はほとんど行かないな。
出雲にドン・キホーテあるけど、狭いんだよな、そこ店が。あ、店がっていうか、通路が狭いんだよな。
でも、私、大阪のドン・キホーテ連れてってもらった時に、その、細長い高いビルに何回も何回もドン・キホーテがあるけど、すんごい狭いなと思ってびっくりした。そのワンフロアが。ぎっしり物があって。なんじゃこれと思った。
確かにドン・キホーテって歩くスペースよりも売り場面積を多く取ってる感じだよね。
行ったら楽しいんだけどな、行ったら。
うん。
連れてってくれんもんな。
散歩さん、ドンキはどこもそうじゃないの？まあ、そういうコンセプトで店が作ったんだろうな。
でもそれを思ったら出雲のドン・キホーテはちょっとフロアが広いよね。2階建て。
ああ、だから都会は結局狭いビルだと上伸びていくしかないから、そういう感じになっちゃうんじゃない？
まあ出雲も2階建てって言っても正味1階はトイレとエントランスだもんね。
うん。まあもともとあそこは山田電機だったからな。
まあね、そうだね。なんかいいよね、なんかそうやっていろんなものがさ、ちょっと行ったらあれあるなんて。私なんか本当そうやと思ったら何もないもん周り。
ゴツは
みんなと同じ感覚で喋れるものってモスバーガー、ローソン、セブン、うん、
セブン
以上。
以上。
だって街にだって夢タウンはどこでもあるわけじゃないし、で街にある一番いいホテルがスーパーホテルだもんな。
だってスーパーだもん。
だけど都会の方に行ったらスーパーホテルってただのビジネスホテルじゃん。
まあね。
だけど本当にすごい環境下で育ってるな。育ってないけど、もう育ってはないけど。
まだ育つ。
もう育った。なんかね、本当に。
うん。あうちゃん、夢タウンって行ったことない。
あるの？
関東はないのか？あ、でも、なくはないか。あ、夢タウン。
ないんじゃない？
ないのかな？
あれは中国地方しかないんじゃない？っていうか、広島と島根しかないんじゃない？あ、でも夢タウン。
西日本だと思う。
あるよ、夢タウン。泉夢タウンっていうのは、中国、四国、九州エリア。
え、関西にはないの？夢タウン。
うん、泉夢タウンウェブサイトっていうのは中国、四国、九州しかないです、
うん、そうなんだ。
ボリボリしか入ってる。
散歩さん、広島で初めて見た。やっぱこっちの方来ないとないわけだね。
そうですね。
てなとこで終わっときますかね。
はい、
以上空海 IT ニュース1859回5月15日でした。 お届けしたのは、
スキちゃんと
みっちゃんでした。それではまた明日、三四
ただものだんだん、
ただものだんだん、
そうそう、アマゾンでね、お急ぎ便で頼んだガラスフィルム、 iPhone の、普通ガラスフィルムだったらポストに入れるでしょと思って油断していたら U パックだって不在票が入っていた。なんてこった
なんてこったポストに入れとけよ
あんなぺっちゃんこなのにね。
Only IT news.